映画ハッピーエンドサウンドトラックよりハッピーエンドテーマオープニングとクロージング2曲連続でお聴きいただきました。はい、では後半ですが第40回水戸映画祭の10月26日3作品を紹介するコーナーといきたいと思います。まず、第40回水戸映画祭、10月18、19、25、26、4日間にわたって、水戸芸術館 ACM 劇場で、お送りします。こちらも作品も発表そしてゲストも発表してますのでウェブ SNS チェックしていただいて、チケット発売中ですので、まずは早めにゲットチケットをゲットしていただく、ね、お願いします。そのためにもじゃあこの番組、18、19、25については過去の放送を聞いていただくと詳しく紹介してますので今日は最終日の10月26の紹介いきたいと思います。
はい、アーカイブを続けて聞いていただくとね全部完成するので
そうです、はいはい、よくできてますね。
素晴らしい
素晴らしいですね、
もう常に計算され尽くしての番組
尽くされてますね、
台本なんか見たこともないけど
ね。
はい、
はい、では苦しい、はい、では、10月26日曜日、あ、この日はですね、水戸では、
はい、
水戸マラソン、
水戸黄門漫遊マラソン、
あ、正式には水戸黄門漫遊マラソンが開催されている日で、
はい、
まあ、ちょっと道路の混雑の心配があるんですけど、
まあ、その迂回路とか通行止め区間があるので、もう事前にホームページとかマップとか出ているので、もしお車ご利用の方は事前に確認をされた方がよろしいかと思います。
はい、
まあ、50号線、まあ、京成市民会館の前がちょっと塞がってしまう時間帯がありますので、
26か、
そうです、
25じゃなくて、
そうなんです、
日曜日、
はい
はい、その点だけお気をつけいただければ、芸術館は普通に空いてます。
うんうん、そうなんです、はい、で、まず今から紹介する1本目、26日の1本目は11時からの上映なので、ちょうどそのなんだろうマラソンの規制がですね、まあ、外れている時間帯になるんですね、その50号線沿いは、まあ、スタートから、ある一定の時間は規制があって、
はい、
そのマラソンのね、専用道路になっちゃうんですけど、ちょうど11時の頃はもう規制が解除されている時間帯なので、
はい
はい、まあ、その辺も、ね、含めてチェックしていただければと思います、うん、でその11時から上映する作品が映画幻の光という作品です。こちらは、日本映画が好きという企画で、これは国立映画アーカイブ、文化庁ですね、
はい、
が、行っている優秀映画鑑賞推進事業という、
はい、
事業の一環で、35ミリフィルムをお借りしての上映ということになります、
うんうん、
こちらは、そうですね、去年はやれなかったたんですね、
まあ、その優秀映画鑑賞事業として芸術館で35ミリフィルムで映画を見るという機会が去年はなかった、う
ん、なかったですね、まず、
うん、
この水戸芸術館の ACM 劇場に35ミリフィルム映写機2台、
うんうん、
実はあるんですね。
そうね、
そう、
水戸市内の映画館、まあ、うん、今残ってるって言い方変ですけど、まあ、一般的に皆さんが行かれる内原の東宝シネマズと、うん、ユナイテッドシネマの水戸駅南のところにあるところにも、うん、かつては35ミリフィルム映写機、まあ、オープン当初ね、
うん、
はそれでやっていたんだけど、うん、まあ、2000年代の途中から2010年ぐらいにかけても、うん、2010年はまだあったな、
うん、
2010震災以降かな、
うん、
バタバタともう35ミリ映写機を撤廃してほぼデジタル上映、
うん、
ユナイテッドシネマの3か何かに結構ギリギリまで残してたんだけれども、うん、はい、それも撤去で県民文化センター、今広沢シティ会館になりましたけどそこに設置してあったのも撤去、
うん、
でも当然水戸市民会館そのものがなくなってしまったのでないし、うん、新しい市民会館にも設置してない、
うん、
かつては近代美術館にもあった、
うん、
それもない、
うん、です
っていう中で、うん、まあ おそらく袴塚の映画館には多分物はある気はするんだけれども、
うん、
多分映写することは多分ないと思うので、
うんうん、
となると動けるのが芸術館だけってことになるんですよ、
うん、
なんで私たちがいつもねこのフィルムに関してこんなに細かく言ってるかっていうと、やはりもともとはフィルムというもので映画が始まったということっていうこと、あとそのフィルムというアナログなもので見せるっていうことを作るっていうことに起きて の, その映画っていう文化だったり芸術だったり、そこに乗せていくノスタルジックだったりね、もう含めて映画だと思ってるから、
うん、
まあ、デジタルで作られた作品っていつ見ても劣化せず制作側の意図がちゃんと投影映写できてるという意味ではとても優秀だし、コスト的にもものすごくいいんだけど、フィルムがでもうね、手塚治虫がフィルムは生きているって言っているので、
うん、
やっぱフィルムっていうことにどうしてもこだわっちゃう、
うん、
でそこで1年に1回かけてたのが今年は、うん、去年できなかったからね、うん、2年ぶりにかけるよっていうところに価値がある、
うんうん、そうですね、
はい、
はい、まあ、このまず水戸芸術館の ACM 劇場ってもともと全く映画専用の場所じゃなくて、
うん、まあそうね、
舞台の専用の場所なんです ね、
ね、はい、
はい、ね、まあ、ご存知の方は、まあ、そういう意味では若干その映画見るにはね、うん、見づらいとか、うん、椅子が、ね、座りづらいとか硬いとか、まあね、いろいろね、うん、あると思うんですけども、うん、まあ、椅子はだいぶ改善されてきたのもありますし、うん、あとね、そのあの場所独特の音、うん、音場を作ってくれていたりするので、
うん、
やっぱりあそこでしかできない映画体験がここ数年、
うん、
水戸芸術館のご協力のもとできています、
うん、まあ、あとは映画センターさんね、
う
ん、
あ、そうですね、
スクリーンもともと昔あそこで日本映画が好きやってた時は、うん、備え付けのスクリーンにただ映していただけで、めちゃめちゃ正直言って貧相だった、
うんうん、
いわゆる4対3のスクリーンしかないわけなんですよ、うん、そこに無理やりシネマスコープ16対9よりも横長のね、1対2.35 っていう横長の、うん、ワイド画面があるんだけど、一番ちっちゃく見えるわけね、
うん、
面積でいうと、絵の面積でいうと、ただ4対3が一番でかく映るんだ、
うん、
その次の16対9のビスタビジョンサイズが2番目で、シネスコなんて一番ちっちゃく見えるっていう、うん、もう本当にがっかりしたの、最初の頃の映画祭とか日本映画が好き。でもそれがまあ、芸術館の理解と映画センターの努力により大きいスクリーンで見られてるっていうのは本当にありがたい、
うんうんうん、
別にわざわざスクリーンを貼り直してくれてる
んですよね。それ、うん、まあ、これはまた別の機会に譲るけど、本当にそれがどんなに大変なことか、
う
ん、
そうですね、う
ん、
まあ、僕たちその、ね、セッティングとかあとは解体の時とかのお手伝いするから、
うん、
本当にわあこんなにきっちりね、
うん、
白いこうスクリーンが浮き出るように周りの黒いね、はい、
うん、
幕とかも本当に丁寧にね、うん、セッティングしてもあるからね。
それもね、今シネコンではカットマスクやらないのは当たり前、うん、でも なくても黒くなってるからね、うん、とか、まあ、ちょっとこの話は一回置きましょうね、うん、なんか
はい、はい、
で、ね、でちょっと作品の紹介、うん、まだいかないけど
ごめんね、
うん、映写機がある理由としてね、
うん、
このうん、水戸芸術館 ACM 劇場ができるときに、うん、
はい、
私たちの先輩 の, その水戸映評会、うん、まあ、映画祭を立ち上げた方の一人、戸田さん、
はい、
戸田匠さんっていう方がいらっしゃったんですけども、うん、この方が水戸短編映像祭も一人で立ち上げるんですよね。
そうね、最初の最初はね、
はい、はい、まあ、後にシネマパンチに引き継がれるわけですが、
はい、
この戸田さんが ACM 劇場に産後を絶対入れるべきだと、
うん、
水戸市に働きかけて入れてくださったっていう経緯があります、
はい、
うん、でこの戸田さんが去年一昨年お亡くなりになっていて、まあ、今回、ね、40回になるんでご挨拶に行こうかなと思ってご連絡したら、まあ、コロナの最中ですねにお亡くなりになってたっていうことを伺って、いやもうちょっとショックで、
うん、
ただその、ね、戸田さんが取り組んだこの水戸の文化をもう分厚くするっていういろんな取り組みは今でも本当にもう私たち引き継いで行きたいし、いろんな、まあ、映画だけじゃなく戸田さんが取り組んだことは本当にいろんなところで今でも続いているので、
うん、
いや まずご紹介したいなと思っています、
はい、 そうね、
まあ、そういう意味でも35ミリフィルムを今回上映するっていうことは、う
ん、はい、
いや本当にすごく意味があるかなと思ってます、
うん、
はい、ね、もしかしたら見る方にはそんなに違いがないのかもしれないですけども、
うんうん、
まずね、水戸芸術館にフィルム映写機があるっていうことをね、
うん、
知っていただきたいなと思ってます、
はい
はい、それで上映する作品ですが、
うん、
幻の光という作品です、はい、これ是枝裕和監督作品なんですが、
う
のデビュー作になるんですね、はい、S. 真紀子さんの、うん、
主演作
ですね。
はい、舞台もちょっと意味があったりするんだよ ね、 ね、まあ、これはまあ本当に偶然、時代が流れた偶然もあったんだけどさ、
う
ん
う
ん、
そうですね、能登、まあ、地方輪島を舞台にしている作品です。はい、まあ、今年の1月ですかね、
去年か
、うん、もう去年なのか、うん、はい、に、まあ、起きた能登、ね、いやこれ今でもね、復興どころか、うん、ね、復旧も進んでないところがたくさんある状況の中で、ね、やっぱりそこに目を向けるっていう意味も含めて今回セレクトしてみました。
はい
はい、で、この作品のプロデューサー、
はい、
テレビマンユニオンのゴーツさんっていうんですけども、はい、の方が、まあ、この作品を立ち上げ、うん、まあ、是枝監督を引っ張ってきて、うんうん、まあ、是枝監督だけじゃなくね、そのスタッフ陣をですね、はい、作り上げたということで、まあ、今回メッセージもお預かりしています。
は
い、
そうなんだ、
はい、本当はご本人に、ね、ご登壇いただく予定だったんですけども、ちょっとスケジュール合わず、はい、メッセージいただいてるんで、これは当日
上映後
に、はいはいはい、ご紹介したいとも思っています。はい、
これモノクロだったんだっけ。
そうです、は
い、セピアカラーみたいなイメージがあったんだけど、
そうです、ね、
完全なモノクロというよりもなんかそれはもうイメージね。で、実はこれも第何回かは覚えてないんだけれども、はい、映画祭で当時かけたんだよね。
そうなんです、
10回ぐらいとかなのかな。
そうですね、あ、ごめんなさい、ちゃんと調べれば、
うん、ちゃんと調べれば分かるけど多分制作そのものが1995年とかぐらいだったと思うんだけど、はい、うん、当時リードシネマの地下で上映したような記憶があるんだよね。当時その90年代は各劇場で、夜1回ね、1日月曜日は東映、火曜日はリード、水曜日はパンテオン、木曜日がテアトルみたいな上映の仕方もやってた時期があったから、
うん、そうですね、うん、ね、第11回ですね、
11回か、
第11回1996年、
うん、
はい、第11回で、
うんうんうん、
その時にやってますね。
そうね、
はい、
記憶、それで見たの、
うんうん、
だから当時水戸でかからなかったやはり優秀未公開作品、うん、水戸未公開の優秀作品をかけたっていう、うん、ことが、うん、記憶に、モノクロではないのか、うん、カラーなのか、
うん、だからね、独特のカラー処理をしているという話は聞いていて、
うんうん、
ただ僕もなんかね、セピアのようなイメージが残ってるんですよ。
なんでだろう、
ポスターがね、
スチール写真だと思う。
そっか、
うん、
なんかね、セピアカラーっていうセピアのイメージがあったのね。
でもね、でも本当に独特のカラー、うんうんうん、処理をしているの間違いなくて、はいはい、本当にね、輪島の美しい風景が、うん、でこれ実はベネチアの撮影所も撮っていて、
そうだった、
うんうん、で本当このカメラワークはまるでもう一枚一枚本当にね、絵のような、うんうん、絵です。絵のような絵っていうのは、ね、糸編の絵のような画角の絵の絵っていう、ね、
はい、
そういう意味なんですけど、本当に当時大絶賛されて、僕もリアタイで見てるんですけど、うんうん、うわー、江住さんってスラッとして綺麗な人と思ったら、ね、この後もうバカ売れしてくるんですよね、ショムニとかさ、
うん
うん、なんでこれは宮本照さん原作の小説が、うんうん、元になっている映画でもあるので、うん、もう宮本照さんファンにもぜひ見てほしいし、うん、それこそ江住さん引退しちゃいましたけど、うん、江住さんファンの方は懐かしい当時のね、うんうんうん、美しい江住さんを見れますし、
うんうん、
まあ、とにかくなんかね、本当新しい人ばっか集まって作った映画みたい、
うん、当時ね、
当時、
うん、
なんかね、新しい映画人を育ててあげたい、うん、チャンスを与えたいっていう郷津直江さんのプロデューサーとしての、うん、まあ意気込みっていうのも、
そうね、90年代の中頃って本当に日本映画が低迷していた中で、新しい人材が出てくるっていうのはなかなか難しい時代だった、うんうん、そこにやはり今ね、今となっては世界に通用する是枝裕和って人を、うん、に白羽の矢を立てたっていうのはすごいか、
うん、当時テレビマンユニオンのまだ会社員だもん、
だ、そうらしいね、
うん、うん、まあ、デビュー映画だからね、
うんうん、まあ、今回じゃあ偶然にもテレビマンユニオンさんがちょっと関わっているということで、それはまたおいおい、
はい、
はい
はいはい、ということで、10月26日10時からの回、幻の光35ミリフィルム上映を行います。
はい、
では2本目です。13時40分から、これは水戸映画祭の i プログラムとなります。 ハッピーエンドという作品を上映します。こちら、先ほど曲を聴いていただいたんですけれども、監督ソラネオ監督なんですね、
はい、
がゲストで登壇していただくことが決まっています、
はい、
作品のあらすじをちょっとご紹介しましょうね。まあ、じゃあちょっと短めのやつで、ありえるかもしれない未来を舞台に描く青春映画の新たなる金字塔が誕生、世界中が求める新鋭ソラネオ衝撃の長編劇映画デビュー作です。まあ、青春映画の新たなる金字塔という、はい、このコピーが、
うん、
いや本当にぴったり当てはまる、なんか新しい映画っていう感じです。
うん、新しいんだけど、うん、描かれていること自体は、うん、なんか常に若者が、うん、あのこうなんか大人たちから言われてきて、うん、最近の若者はみたいなね、
うん、
そういうものに対するなんだとっていうこのなんか若い力とか心 の、うん、あの社会の反発とか、
もうジェームス・ディーンじゃん。
そうなんですよ本当そうなんですよ
言うなきゃんこじゃんみたいな、ね、
もうそういうね、うん、テーマが実は、うん、あの根底にあって、
まあ普遍的だわね。
そう
そういう意味では、ただ表現とかその時代の切り取り方とかが多分監督の感性とか、うん、今の技術とかね、
うん、あとね、うん、その舞台の中で、うん、その防犯カメラみたいので、はい、学校が生徒を管理するっていう、うん、そういう設定も出てくるんですよ、
はいはい、
でなんかこう校内で違反をすると、うん、ピッて顔で認識されて何々マイナス何点みたいな、うん、そんなあの画面が出てきたりして、
まあ、まさしくデジタルな今の時代 の、
あの近未来のような現代 の、 その、うん、なんかこう締め付けられている個人主義へのなんか反発とか自由への反発みたいなものを、まあ、ちょっとこう、醸し出してるんですけど、その中でこの主人公たち、うん、ユータとコウっていうね、
うんうん、
どんな生き方をしてどんな未来を描いていくのかっていう、うんうん、そのこう葛藤とかがね、友情とかがね描かれるんですよ。素晴らしいです、う
ん、キッズリターンじゃん
って本当に、ね、うん、そうそう
そうそうですね。過去の名作のアイコンも散りばめられながら、うん、やっぱり今の表現っていうことなんだろうね、うん、
あのね、そうで音楽っていうのがね、うん、一つのこう鍵にね、あの舞台の中で、うん、あの映画の中になってるんで、うんうん、そういう意味でもね本当にあのこれ天谷さん言ってたんだけど、うん、あのラストシーンは本当にすごいって、ラストシーン覚えてる映画っていい映画ですよみたいな話
し て、うんうん、そうしてたね、
してたでしょ、
うんうん、
あのテルマンドルイズの話も聞きながら、うんうんうん、だからそういう、まあ、あのかん、ソラ監督のデビュー作を、うんうん、今回お届けできるっていう意味ではね、ぜひ見に来て、見た方ももう一回見に来てほしい、う
ん、で監督自身の言葉でちょっとそれを聞けるっていうのは、うんうん、まだ若い方なんでしょ。
そうですね、
全然若い
ほら僕らの高崎映画祭行った時にさ、うんうん、すごいスピーチしてくれたじゃん、
うんうんうん、
あれいたよね、
いたよ、
うん、だから、うん、あんな話も含めて多分、うん、今思ってることとかを監督がお話してくれると思います、
うんうん、
これは司会は誰やるか決まったんでしたっけ。
うん、誰かな。
また、いや少なくとも矢田部にオファーはないです
。オファーないよ。
はい。
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 そう。で、ま、あの、本当にソラネオ監督はこの作品を通して、うん、皆さんとの対話を望んでいるので、
ほうほうほう、
まあ、そのトークの中では、うん、あのできればあの会場の皆さんと対話ができるような場になるといいなと。
うん、
思っています。なので、ね、まあ、もちろんね、あの聞いてるだけで全然 OK なんですけども、
うん、
はい、そういった場になるといいなと、はい、
なんかもうなんか自分でやるっぽくない？
いや、わかんないよ、あの会場でマイクを渡す方
かもしれないね、はい、ということ
で、
はい、でハッピーエンドっていう作品です。
はい、
13時40分からの上映となります。はい、では、第40回水戸映画祭最後のプログラムになります。あのこのプログラム、最後のプログラムは、短編映像を3本紹介します、
はい、
J プログラム16時40分からとなります。上映作品は冬の庭、100年、ダブハウスという作品、3作品です、
はい、
まあ、今回この、まあ、第40回水戸映画祭、まあ、あの水戸映画祭のこれまでの歩みを振り返るっていうことも、大きな意味のある、取り組みかなと思って企画してきたわけですけど、
はい、
やはり水戸短編映像祭というのは途中で派生するというところ、はい、先ほどちょっとお話ししましたけど、戸田さんが立ち上げ、そしてシネアパンチが引き継ぎという流れが水戸にはあるんですけども、はい、やっぱりその当時短編映像という言葉を使って、
うん、
短編映像の価値をやっぱり世に、
うん、
まあ、多分なんだろうな、 問いを投げかけたっていうかね、
その存在とか価値とかってことなんだろうな、
いいことだと思うんですよね、
ここが短編映画ではなかったってところに意味があるんだよ ね、
そうなんですね、だ当時だからなんで映画じゃないのかなとか、ね、映像って言葉を使うのかなとか、はい、そこもねなんか、まあ、違和感じゃないけど引っかかるポイントだったんですよ ね、 実はね、だけど今となっては、これね、もうスマホで映像を撮れる縦型動画がある、YouTube で見れる、まあ、短編映像なんていうのはもうありとあらゆるところに
もうわざわざ使わなくてももう全てがそれだよねっていう話だよね、まあ、尺いわゆるその時間が何分以上が短編だとかいう定義はないけれども、まあおおむね1時間以内だったり、まあ、15分以内とかだったりね、TikTok なんて最初はもっと短かったで今60秒とかできるけど、そういうところも含めて今やもういちいち言わなくてもいいぐらいあふれ返ってるわけだからね、それの先見の明としてね当時、まあ一番最初はビデオコンテストだっけ、小型映画ビデオコンテストかな、ね、はい、名前としては
そこから始まってますね、
でもそれは本当にねいわゆる8ミリフィルムで素人が撮ったようなものから始まったけど、途中で、まあ、戸田さん頑張ってやってシネマパンチ受け継いで、ちょっとこうなんかなんとかなくの一般に広がった時にゲストも多かったりとかで、そこで CM とかミュージックビデオとかっていうこと、あとはいち早くコンピューターグラフィックの映像についてのなんか、研究とか上映みたいなのがあったり ね、
そうですね、
なんかそういうところは本当に面白かった、かつそのまあピアフィルムフェスティバルのように代表されるような、まだまだメジャーじゃない方々、これ映画を目指してるよっていう人たちの門戸を広げた、というところですごく爆発的な価値が出てきたわけだからね、そこの歩みも今回の映画祭には含んでいるということ で、はい、その一番最後の短編が3本、
です、
はい
はい、まあね、その短編作品っていうのが映画作家たちがやっぱり取り組もうとする、そこに込めた実験性とか精神性とか、これってやっぱり、ね、それでしか描けない表現だったり、物語があるんですよね、なのでなんかそこを、まあ、感じて考えてもらいたいっていうところも、でやっぱりそこが これからの映画の未来のところにもつながってくるような部分もあるかなと、ということで、すごく実験的な取り組みの作品ではあるんですけれども、3作品連続で上映するしますんで、そこを、まあ、でゲストが、牧野隆監督そして七里慶監督のお二人、が、登壇されますんで、そういった作り手の思いも含めて、その作品上映と作り手の思いも含めて、ご紹介できますんで、これも貴重な機会だと思います、
100年の監督とダムハウスの監督です、
がそれぞれ来てくださるのね、でこの短編を3本かける、それを一つのプログラムとするっていうのが実は水戸短編映像祭のコンペの上映の仕方に習ってるのよね、
似た形式です、9本ぐらいやってたけどね、
その間に休憩が入ったわけよ、
そういう意味でまとまりがね、
3本ぐらいでやっているっていうところが、まあ、古くから映画祭、短編映画祭行ってた人間としてはちょっとそれも思ったのよ、意図してたのかな、
まあ、だから1本目の冬の庭の監督は、エレオノール・マムディアンさんっていう方と松井博さんということで、まあ、フランスの舞台なんですけど、松井さんはね、結構ゲストとか来て方て
今までもね、
ので、まあ、これが30分ぐらい の、あの作品なんですけど、その後 の、 その牧野監督の100年っていうやつは、創業100年を迎えた日本最古のある映画フィルム現像所が、その解体される時のことを撮ったドキュメンタリーなんです
。
でその時のことを全部そのデジタル化してフィルム、いろんなの映画フィルム発見されて、それがこう組み込まれている。
ほういや、ちょっと全然実は話を今話中身初めて聞いたんで、めっちゃ興味出てきた。
そうだからね、この、 あの映画に出てくる建物全部壊されちゃないんだけど、それがこの、 その映像として残った、で音楽はね渡辺拓馬さんなんですよ。
あ、そうなんです。
そうなんです。それからもう一歩、これ30分ですね、で最後のダブハウスっていうのは、なんか建築家の鈴木亮次さんっていう方のインスタレーションっていうものがあって、それの記録映画、 で、まあ、あの七里里圭さんか、うん、ね、あやってる、これでもこれは35ミリなんですよ。
あ、そうなんだ。
そうなんです、そうなんです。
あ、え、上映も？
そう
なんです。あ、そうなんだ。
はい。はい、16分の作品ということで。
おお、すごい、すごい、上映もなんだ。
うんうん、
いやー、それは、うん、伊藤和美さん、うん、頑張ってください。
でね、これ3月11日の311の東関東の大震災のことがちょっとこう関連しているらしい。
東日本大震災、
ね。東日本大震災のことが関連しているらしい。
はい、
でね、なんでこうやってらしいみたいな言い方してるかというと、うん、この3本僕まだ見てない。
はい、
そう、あ、寺川さん見れてるんだっけ？
見れてない。
見れてないんだよね。うん、これあの、うん、本当にあのシネマパッションスタッフの富士さんの推しなんで。
うん、3本まとめて、はい、じゃそれはちょっと楽しみだね。うん、
はい、
ちょっと今フィルムの話とかで、やっぱドキュメンタリーで長いとちょっとっていう人も30分 16分30分とかぐらいだったら見られると思うし、しかも監督の話、うん、直接聞ける機会ってやっぱりないと思うので、
だから都合実は11本の作品を上映する今年の水戸映画祭は4本ドキュメンタリーだよね、
うんうん、そうですね、
ノーアザーランドとこれと深作さんの
映画戦場のドキュメンタリーで、そうでした、
でこれで4本になるってやつなんですよ、このうち2本がそうだからね、
うんうん、
まあ、なんでこの3本も大変珍しい、
うんうん、
あのなかなか見れない作品なので、映画祭ならではではあるので、
うんうんうん、
見に来ていただきたい作品の一つですね、うん、本当にね、
うん、まあ、ね、毎年毎年皆さんプログラミング頑張ってさやってくれてるのは重々分かるんだけど、分かってたし、まあ、いろんな広い広義の意味での映画ファンであることには変わりないと思、矢田部自身がね思ってたけど、今年力の入れよう違うなっていうのはちょっと感じます、客観的に見て、
うんうん、
まあ、あとね枠が増えたっていうのも大きい、
ああ、そうだね、
そう
だ、そうか、そうだ、単純に4日間開催だからね
だからね、いつも5本ぐらいしか選べないんです、
うん、そうだ、
倍選べたから、
そりゃそうだね、
そうなの、
で、まあ、うん、で、まあ、深作のことは矢田部は常に考えてるから、
うん、
別にうわーっていう感じでは自分の中ではないんだけど、ただみんなにお披露目できるっていう意味ではやっぱり特別感あるし、ゲストも豪華だしね、うんうん、
だからね、これぐらいの規模感がやっぱ欲しいなとは思う、
う
ん
う
ん、
そうね、
映画サイトをね目打つには、
うんうん、
そっか、
そう、
4日分開催だから、
そう
な、単純にそうだよね、
うん、
あ、そっか、
うん、倍できるっていうのはとても大きかったと思う、う
ん、まあ、これはね芸術館さん、ね、まあ、だってありがたい、
そうだってこれだって何本あの諦めてるかて
落としてる
か、そうだよね、
あのね、お二人は直接 セレクトに関わってるけど、矢田部は全然全く関わってないので、
だって僕個人的には平気で30本ぐらい出すからね、
まあ、まあね、それはね見てるのもあるしね、
うんうん、
やはり見とってかかってないことを中心にしてらっしゃるとは思うんだけれども、うん、やはりね、もっと多くの方に見てもらいたい、水戸の人がそういう、ね、見てないってことないようにしたいっていうのもあるしね、
だから何よりもやはり見に来ていただいて、
うん、
まあ、興行収入っていうかその入場者数 の、
うん、
あの数っていうのももちろん大事なんですけど、うん、はいはい、なんかとあの体験としていろんな、うん、より多くの人に持って帰っていただきたいというのは本当に僕らやってる人間としては、うん、あの願っていることでもあるので、
そう、ね、
あのとにかくまあ、いろんな事情あると思いますけど、はい、1本でもいいから見に来てほしいし、うん、できればもう2本でも3本でも、
う
ん、それこそ4日全作品制覇とか ね、
ね、
やれる方はね、今回はちょっとその投資のチケットとか用意してないけど、
うん
うん
うん、
でも1本全部ほぼほぼ全部1500円で見れるので、
日本映画が好きだけ500円で、
そう、ね、そう、日本映画が好きだけは500円で、
あ、まあ、まあそれはね、うん、もともと安くて、
うん、
だけど、だからこんなあの、うん、お得な見方ないと思うんでね、うんうん、はい、でなんならね、もう友達誘いましょう、皆さん、
うん
うんうん、一緒に行こうっつって、
うんうんうんうん、はい、ということで、
はい、
もうあの今回今日はね3作品、紹介しましたけれども、うん、
はい、
まあ、以上で、これまでのアーカイブも含めて、うん、4日間の水戸映画祭を紹介してきました、
はい、
まあ私たちとしてはこのなんか1個のアルバムを紹介するような感じ、
本当そうね、
この4日間のやつで何か、うん、全部見ていただいて何か感じてもらえることがあるんじゃないかなって、一つの物語になってると思うんで、うん、ぜひ、ね、まあ、全作品をできれば、
うん、なんかコンセプトアルバム1曲ずつ解説みたいな感じだったね、この1ヶ月ね、
う
ん、
はい、そうだね、
はい、なので、はい、ぜひぜひ足を運んでいただければと思います、
はい、
はいはい、では、第4次回水戸映画祭10月26日の特集でした。 バルルンシネマクラブいかがでしたでしょうか。次回は10月14日火曜日夜8時からの放送です、は
い、一つだけいい、はい、あのマチポリいわきで赤い糸の上映会で、うんうんうん、あのオンラインゲスト で、はい、で当日の劇場の MC を天海さんがやったの、うん、その報告待ってるからね天海さん。
そうね、あの、はいポストではすごかった感じが伝わってきたけど、
そう、はい、僕ら宛てにこの番組宛てにちゃんとレポートを出しなさい、はい、以上です、
はい、はいはい、では次回もお楽しみに。
さよなら。